九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
筒井時政玩具花火製造所、筒井亮太。福岡県みやま市、有明海に注ぐ矢部川の下流域に位置する歴史ある町で、消えかけた国産線香花火の火を守り続ける花火製造職人。日本の花火の原型である古き良き線香花火の技術と道具を受け継ぎ、日本の花火文化を後世に伝えていこうと尽力している筒井さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
ネズミ花火を考案した祖父の時政さんが始めた玩具花火製造所の3代目として昭和48年に生まれた筒井亮太さん。21歳で本格的に花火職人としての道を歩み始め、叔父が経営する八女市の花火製造所で線香花火の技術を学んだのでした。
おじさんといってもやっぱり火薬の配合とかをやっぱり教えてもらえなくて、
うん、教えてくれないんですか。
なかなか火薬の配合率とかはもう一子相伝なので、外に漏らさないようにしてるんですよね、でまあ身を見まねでしていって、でまあ当時はやっぱり質より量が重要だったんですよね、
花火の世界では。
いかにこう本数ができるか、そこで質がすごく大事だなとやっぱり自分で思いまして、本当もう一から火薬の原料も見直して、私も修行しながら学びながら職人さんの育成もこうしたらいいかなとか一からこうしていったみたいな感じですね。
じゃあやっぱり量より質を求めていこうっていうところから始まってるわけですね、花火作りが。
そうですね。
でもやはりご苦労がおありになったんじゃないですか。
そうですね、やっぱりもう線香花火っていうのはもう一本たりとも同じものがないですね。だから毎回毎回作っては試して、作っては試して、気づいたらもう本当夜中になってて、これ良かった、これダメだったとか、その繰り返しで、なかなか火薬の配合率が定まらなくて、
だんだんこう煮詰まってくるというか、
だんだんこう照準はもう合わせてきて、やっぱりもうベースはもう分かるようになってきたんですよね。でまたそのベースからもう少しまだいいのができるかなっていう、でまあ今でもまだ見つけている最中です。
タラさん、筒井さんは家が花火屋さんなのに、まずは外で修行を始めたんですね。
そうですね、当時線香花火を九州で作っていたのはこのおじさんのところ一軒のみだったそうなんです、それでまあ修行先として選ばれたんですが、おじさんの製造所がその後閉鎖することになって、もうこれはやはりご自身が線香花火の技術を継承しないといけないというふうに決意されたそうです。
そうしておじの花火製造所が閉鎖後も試行錯誤を繰り返し、量より質を求め続けた筒井さん。その努力が実る転機が訪れたのは、筒井さんが花火職人となってから10年後のことでした。
すごくいい花火ができたので、うちに持って帰って、で台所でこううちの奥さんにその花火を見せたら、すごく褒めてくれたんですよね。
そうですか。
いいなと思って私も本当持って行って、そしたらもううちの奥さんも共有してくれて、
それは嬉しい出来事ですね。
でまあそこからやっぱりその花火っていうのが素晴らしいっていうことにうちの奥さんも気づいて、そこから一緒にまたこうやっていこうということで。
そうですか。じゃあその時の一つの線香花火が奥様の心を動かしたわけですね。
だからその線香花火を私はもう作る方の職人プロとして、いい火花を出すうちの奥さんがこう見せる方ですね、皆さんに届けるのがうちの奥さんの役割ですね、
いかがでした、その台所でご覧になった花火。空が明るくなって真っ黒に汚れてこう帰ってくる毎日が続いてて、何を毎日そんなにやってるのっていうことで、
一回ちょっと見せてって言って、台所でその火をつけてもらって見た時に、はい、もう今までに見たことのないほどの大きな火花と、はい、美しい光を見てすごく感動しました。
そこからお二人の二人三脚が始まるわけですか？
そうですね、同じぐらいの時期にどんどんこういいものができていってたので、やっぱり主人も自分のオリジナルの商品が欲しいって毎日のように言ってたんですよ。で、まあ、私もその話は聞いてたけど中身をやっぱ見てなかったので、その火花を見た時にこれはもう本当に海外産に紛れて安く売るような商品じゃないよ、オリジナルの商品をやっぱり作っていって差別化を図るっていうこととか、やっぱ見せ方とか売り方とかそういうのを新しくやり直さないといけないんじゃないかっていう話をですねしたんですよ。
田原さん、そんな毎晩夫が朝方まで帰ってこなくて奥さんの京子さんは心配じゃなかったんですかね、そのいろんな意味で。
もう火薬で真っ黒になって帰ってくるんですから、もうそれは何をしていたか一目でわかると思いますよ。
あ、野暮でした。
いやでも本当この京子さんが花火を見てもう海外さんに紛れてる場合じゃないってね、おっしゃったあの説得力、やっぱり身近な人、一番身近な人があんな風に感動してくれたっていうのが本当こう筒井さんの励みになったんじゃないかなと思いますね。でお二人はその後夫婦でデザイン教室などにも参加されたりして、どういう風に見せてどうやって売ったらこの花火の価値が伝わるかっていうことをね、本当こう新しい商品などを作りながら頑張ってこられたみたいです。だからこのあたりがね、今の筒井さんたちのお店の原点かなというふうに感じました。筒井さんは国産の線香花火を守り続けておられるわけですけれども、どういったことを今お考えですか？
守る努力をしないといけないかなと思って、今この線香花火をこう続けていくのに、昔はいっぱい大量に作られてたらやっぱり原料もその土地土地にあって、で今はもう作らなくなったらその原料がなくなってきてるんですよね。
あ、じゃあ本当にこう守るっていうだけでも大変ですね、
伝統を守るっていうのもすごく大変なことで、やっぱ一つの原料がなければ続けていけない、だからその原料をもう作るしかないなと思って、でいろいろ今筒井時政線香花火の研究所とかも立ち上げてですね、でそこでいろんな原料を研究するようなことをやっていこうということで、
でもただ守るだけじゃなくてこの斬新なデザインですとか、新しいものも付け加えていらっしゃいますね。
まあ本当もう時代時代でやっぱりそのいい時代悪い時代やっぱりありますので、やっぱり悪い時代に何をするべきかということで、やっぱり物語を伝えていくっていうことですね、これはね。そのためにはしっかり見せるっていうことを大事だし、綺麗に見せて今まで扱ったことがないお店もやっぱり扱ってもらったりとか、やっぱこういったデザインを入れることによって見え方がこう変わりますので、もっと多くの人に手に取ってもらえるようにやっぱなりましたね。
あ、ショップのところにお礼の言葉を添えて、水引き風に線香花火があったり、
はい、祝いの線香花火って言ってですね、
ああいうのはすごく素敵なアイデアだなと思いました。
そうですね、まあ、線香花火もやっぱ人生に例えられないとか、やっぱりそのお祝い事に使われたりとかね、冠婚葬祭にすごくいいんですよね、やっぱりもう人生にこう関わってるみたいな感じなので、だからお祝い事に線香花火の赤と白の2本を入れてこう祝い線香花火みたいなことも作ってますね。
田原さん、がぜん今年の夏は楽しみになりました。
そうですね、私もたくさん一つ一つ選びながら買って帰りました。でも本当思うと花火ってなんか贅沢ですよね。このその場で消えていく火をこうみんなで見つめる時間を持つっていう、そのこと自体がねすごく潤いがあるし、その線香花火の起承転結に人生を重ねるですとかね、本当花火ってものなんだけれども、やっぱり筒井さんが作ってらっしゃるのはそのものの奥に流れる潤いのある時間っていうかな、そういうものなんじゃないかなというふうに感じました。
これからの夢って言いますとどういったことがあります？
まあ、日本人の方にも知っていただくのはもう前提なんですけど、あと外国の方にもこの日本の文化、花火で遊ぶっていう文化とかこの体験とか、まあ、日本にはこういった素晴らしい線香花火がありますとか、わびさびの世界がありますとか、
そういったことを体験してもらえるようなことを海外でできたらって思います、
いいですね、はい、私たまたま先週フランスに行ってたんですよ、
はい、
フランスの人とかこうすっごく好きだと思う。
あ、なんですね、
はい、なんかそもそも日本文化に関心の高い人が多いんですよね、うんうん、フランスって、
はい、
この繊細な光を見たらもうみんな魅了されると思います、うん、ぜひ実現してほしい、
うん、そうですね、